東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
教えて、タスク先生。この番組はビデオグラファー映像作家の山本タスクが映画や映像の話題、ゲストとのトークを中心に独自の視点で世相を語る教育バラエティ番組です。皆さんこんにちは。映像作家で映像講師、ビジュアルジョッキー、オペラ歌手、モーションデザインテレビ屋さん、神出鬼没の変態紳士、山本タスクでございます。はい、あっという間にもう今年もね、下半期もだいぶ過ぎてしまいましたね。もう今年はコロナ一色でどうなることかって感じですけれど、もうなんだろうな、年末を超えてもまだ自粛モードは明けないんじゃないかなと思います。こんな時もね、まあ、ラジオでも聞いて、ゲームでもしてね、楽しい一日過ごしつつ、来年も頑張っていきたいなと思っております。はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メールなど募集しています。教えてタスク先生で検索していただくとレイディオ365のサイトが出てきます。画面の下にコメント欄がありますので、そこからお送りください。もしくはタスクアットマークレディオ 365.net、 タスクアットマークレディオ 365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それでは教えてタスク先生、第39回目放送、ビューティフルタレント始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。クリエイタートーク。はい、このコーナーではですね、山本タスクとつながりのあるさまざまなクリエイターの方をお招きして、その生き方、活動の内容、クリエイターという職業の醍醐味をどんどんお聞きするコーナーでございます。うん、最近ね、僕ちょっと意識してることがあって、それはセルフプロデュースなんですよ。今まで僕映像の、映像作家という名前で仕事をさせてもらってきて、カメラを回す側の仕事をずっとやってきたんですね。でもやっぱりね、今 YouTube であったりとか、Vimeo であったりとかね、いろんな形でカメラを回す側とカメラの向こう、カメラに映される側、これがね、もう混在してるというか、両方できなきゃいけない時代になってきたと思うんですよね。なので、僕自身もね、先生させてもらったりとか、教壇に立ったりとか、いろんなことをさせてもらってますけれど、この、なんて言うんでしょう、カメラを回す側、カメラの前に立つ側、両方ね、できる、ゲストの方をお招きして、ちょっといろいろお話を聞きたいなと、今回は思って、この方をお招きいたしました。それでは今回のゲスト、ご紹介してまいりましょう。モデル兼動画クリエイターの阿部桃子さんです。
こんにちは、阿部桃子と申します。初めての方は、初めまして。私モデル兼動画クリエイターということで今ご紹介いただいたんですけれども、モデルという仕事に関しては、主に日本ではなく海外ですね、アメリカやイギリス、主に英語圏で のお仕事をすることが多いです。動画クリエイターといたしましては、企業のプロモーションムービーを作成したりとか、あとはYouTube の広告を最近作ることがちょっと多くてですね、もしかしたら普段皆様がご覧になっている YouTube の冒頭に出てくる YouTube 広告、私が作ったものかもしれません。はい、そんな感じのモデル兼動画クリエイター、阿部桃子です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。ということで早速なんですけれど、誰だあなた。
はい、
いきなりの声が全然違うじゃん、いつもの声と。
お仕事声ですね。
ですね、はい、そういう声も出せるんですね、というか本物だな、やっぱり。
ありがとうございます。
ありがとうございます。多分ね、この後ね、ゲラゲラ笑うような お話になっていくと思うんですが、もう後ろ向いて笑ってるよ。
あの笑い上手なんです。
いえいえいえ、あのね、阿部さんはね、本当あの僕からもご紹介させていただくと、まあ、モデルとしても活動をして、まあ、旅動画でも結構活動されているのかな。
そうですね、自身の YouTube とかで、うん、あのまあ、実は私ネカオタクですので、あのアニメや映画の聖地巡礼をするのが好きでしてね、うんうんうん、それをこう旅系の動画にまとめて YouTube を配信したりなんかもしております。
なるほど、それはご自身であの撮る側も一緒にされて、はい、撮って写って喋って、はい、
そうです。
素晴らしいね、マルチタレントですね。
ありがとうございます。
ちなみにそのチャンネルってどこで見れるんですか。
はい、 YouTube で、ももこあべ、MOMOKOABE で調べていただくとあの出てきます。
わかりやすい、 MOMOKOABE、
はい、それからのです、ね、そうですね、インスタグラムなんかでも、うん、あの発信しておりますので、うんうん、はい、ぜひぜひフォローお待ちしております。
はい、ということで阿部ももこさん、この方のですね、ちょっといろいろと、まあ、どこから切り込んでいいのかわからないぐらい大活躍をされている方なんですけれども、まずそのなんだろう、まあ、モデルとしてとかタレントとしてこう人前に出る側としての活動についてちょっと詳しくお伺いしたいんですけれど、
はい、
どういったきっかけでこれ始められたんでしょう。
もともとはですね、実はこのタレント業というのを始めたのが18歳の頃なんですね、
はいはいはい、
でその時は今みたいに私自身が一番前に立って活動するということではなくて、うんうん、ずっとバイオリンをやっていたので、
なんと
あの実は音楽 の、はい、あのもうバックミュージシャンとしてこういう世界に入ったんですよ。
はい、
それがなぜかこう入った事務所がですね、うん、たまたまこうアイドルとか、うん、あのタレントとかの方に強かったので、うん、なぜかこう気がついたら楽器を持って舞台に立たされていて、うん、タレント活動させられていて、
うん、
で知らない間になんかこう雑誌とかに出ていて、
うん、
あれバイオリンはみたいになっていたっていう。
バイオリンから始まったのにその人がバイオリンを置いてきてしまった。
そうです、
人生面白いね。
何が起きるかわからないですね。
わかんないね、わかんないね。でもそのバイオリンを今でも弾くのかな。
今でもたまに弾きますね。
うん、でも実際の活動はそのバイオリン以外のところ、バイオリン演奏する以外のところでも結構いろいろ活動されて。
そうです ね、
いつの間にかなんかそれが元で、まあなんだろう、海外とかの活動とかも広がっていったのかな。
まあ、元々はバイオリンがあの、まあ、こういう、まあ、映像だったり、
ええ、
あの紙媒体、写真媒体、広告媒体っていうもののきっかけにはなりましたけれども、
うんうん、
まあ音楽活動というよりはどちらかというとやはり自分自身が前に出るという方があの需要があのいただけることが多くてですね、うんうん、そちらの方がメインになっていって、
うん、
あのバイオリンに関しては海外での活動に関しては知識として、
うん、ま
あ、クラシックを知っているだとか、うんうん、教養としてとても役に立つことが多いです。
そうですよね、そうですよね。海外では特にあの日本の、まあ、文化とかを知っているかとかね、教養が持たれているかどうかっていうのはすごく重要視されるところありますもんね、うん、
はい、
でも教養があってそれだけ喋りが達者で美しい美貌をお持ちで、もうパーフェクトじゃないですか。
こんなこと言っていただけるので今日来てよかったです
でさらにね、物を作る動画クリエイターでもあるとなると、はい、これも最強のスーパーサイヤ人かと思うんですけれど、
はい、ドラゴンボール大好きなのでそう言っていただくと本当に嬉しいです ね、
ですね。あのちなみにこうオタクでいろいろ聖地巡礼されてるとおっしゃいましたけれど、
はい、
何系どういったコンテンツを。
そうですね、今結構あのご好評いただいてるのはあの、
う
ん、ハリーポッターの映画のロケ地巡りとか。
ほうほうほうほう、
はい、あとはなんかまあゲームとか、
はいはい、
あの今
は
まだ取りためてストックがいっぱいあるので今後出していこうと。
なんてことだ、いろいろ活動されてますね、
はい、
それ以外にも結構 YouTube はなんか主戦場というか、どういったところ、テレビとかこう YouTube とかいろいろありますけれど。
そうですね、基本的にはあの SNS、うん、あのオンライン広告に出ることが多いですね。
ほうほうほうほう。
あとはまあ YouTube は最近ようやく
真面目に
やり始めました。
なんと最近真面目にやり始めた。
はい、それまではゆるでしたので
じゃあその真面目に始めたっていうのは、はい、どんなことを始めたんでしょう。
実はあのまあモデルとして自分のコンテンツはありますが、うん、あのカメラマンのお友達と、
はいはい、
あの新しくクリエイター系のを始めまして、
なんと、はい
はい、ビハインドザイメージというのでようやく最近始めたところでございます。
最近始めたビハインドザイメージ、はい、イメージの向こう側。
そうです、
かっこいい名前じゃないですか。
そうです。
何やってるんですかそれは。
それはあの、まあ、クリエイターだったりとかそういう方に、まあ、ちょっとしたアイディアやチップスを、
うん、
あのご提供するような内容になってます。
ああ、じゃあチップス系、チュートリアル系。
そうですね。
もったいないな、チュートリアル。でもあそこモデルとして出てるから、
はい、
ご自身が被写体として、
はい、
いいな。やっぱり今やっぱセルフプロデュースですよね。
はい、私もカメラマンしてますよ。でもそこです
ごい、もうなんか今の時代こうちょっとね、多分これ あの番組聞いてる方はクリエイターを目指す方結構多いと思うんですけれど、ちょっと今日の放送はねちゃんと聞いてください、聞いてくださいって多分これを聞いてる段階で聞いてるんだけど、ちゃんとね正座して聞きましょう。これは
いや恐れ多いですよ。
いやあの僕ねいつも思うの、カメラに立つ、カメラを持つ人はカメラに立つ側の気持ち分からなきゃいけないし、カメラの前に立つ人はやっぱりカメラマンの気持ち分からなきゃいけないし、うん、なんか 僕の言ってることは何とか伝わります？
わかります。あの知ってるか知ってないかだけでね現場の進行がスムーズなので、
うん
はい
うん、
感じますね。
そうなんです。そこがなんか今まで断絶してたのがどんどんつながってくるような時代になってきたので、
うん、
なんかこのあたりなんだろうな、特にまあ物を作りたい方って結構いると思うんですけれど、
そうですね、
カメラの前に立つとはいやいや私なんてって方も結構いると思うので、
うん、
ちょっと次のコーナーではね結構カメラの、前に立つ人の、ね、気持ちとかプライドとかね仕事とかそのあたりについてちょっと詳しくお話を伺っていきたいなと思っております。
はい、
はい、ということで以上クリエイターズトークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
フランケンアイズ声優オーディション開催、お台場にあるラジオ放送局レディオ36、そして株式会社アイビジョンによる2020年12月24日公開予定のラジオドラマフランケンアイズの声優オーディションを開催します。参加希望者はフランケンアイズ特設サイトによる募集要項をご確認の上ご応募ください。 URL はfranken-eyes.com franken-eyes.com。 今作のあらすじと本編が始まるまでを描いたオーディオブックをキャストにて公開中ですので、ご興味のある方はぜひご視聴ください。なお本オーディションに合格された方はラジオドラマにご出演いただくほか、広報活動イベントへの出演をお願いさせていただく可能性があります。募集期限は9月12日となりますので、ぜひ皆様ご応募お待ちしております。
タスクの教えて
〇〇。
このコーナーでは毎回事前に〇〇なテーマを決めて、山本タスクとゲストがテーマについて語り下ろしていくという人生相談のコーナーです。はい、今回はモデル兼動画クリエイターの阿部桃子さんをお招きして、テーマについて語っていきたいと思います。先ほどお話した通り、今回のテーマ人前に立つということで、はい、阿部さんにねちょっといろいろお伺いをしたいんですけれど、
はい、
まあ、先ほどもねちょっとモデルとして、まあ、活動するきっかけとかそのあたりお聞かせいただきましたけれど、うん、
はい、
なんて言うんでしょ う人前に立つってやっぱ怖いじゃないですかって言っちゃいけないな。
そうです、
ね、怖くないんですか？
いや怖さはいつもありますね。クライアントの期待に応えられるかとか、
うんうん、
その自分を選んでくれた人に対してそれを返せるか、
うん、
そういうところはいつも怖いなというところがあります。
ですよね。しかも、はい、結構スポーツに近くってこうなんか取り直しが効かないというか、やり直しとかこう修正してとかなかなかできない仕事じゃないですか。
そうなんですよね。
そう、この怖い中でしかもそれが全てなんか自分としてこう世の中に出てってしまう、
うん、
自分の表情からその時の喋りから、
はい、
ラジオもそうなんだけど、
はい、
このなんだろう、これが怖くてできない方も結構いると思うんですよ。
なるほど。
これなんかこう乗り越える秘訣とかってなんかあるんでしょうか？
乗り越える秘訣はそうですね、私がいつも気をつけていることの一つに、
うん、
自分と聞いている人をもう全くの他人だっていうふうに考えると、うん、どうしてもこう怖くなってしまうと思うんですね、
うんうん、
なのでもしかしたら私が聞いている側かもしれないと思ったら、
うん、
なんかこう愛せるような
愛するような、なるほどね、はい、なるほどね。
視聴者の方、カメラの向こう側の方、
うん、
全部を愛する、
深い話になってきたな。愛ですね。
愛を届けます。
愛を届ける。でもこうなんか目の前に人がいないのにその人をこう想像するっていうのはなんか どうすればいい、なんかテクニックとかコツとかあるんでしょうか？教えて阿部先生。
テクとかコツですか、
うん、
そうですね、まあ、自分がラジオを聞いている時を思い浮かべたらいいかもしれないですね。
なるほどな。なんか今までラジオやってきて、あのもちろん愛はあるつもりであったけど、なんかすいませんでしたって気持ちになっちゃう。
あら、タスク先生からいつも愛感じますよ。
ありがとうございます。
タスク先生も師匠ですから私の。
とんでもない。もうなんかすいません、生まれてすいません、生きててすいませんで、そればっかり言ってんだけど、阿部さんにそんなこと言われたら俺どうすればいいの本当に。
師匠ですよ。
いやいやいや、人前に立つ、もう阿部さんはね、あの学校、僕の 学校の、まあ、卒業生でもあるので、
はい、
僕が人前に立ってるのをずっと見てね、うん、こいつ下手くそだなと思ってたことだと思うんですよ。
いやめちゃめちゃ面白いんですよいつも。
いやいやいや恐れ多い恐れ多い、やめてやめてやめて、
ずっと楽しくね授業受けさせていただいて、もう本当に恩師なので、
ラジオの前だけはねそういう風におっしゃっていただけるかなと思っております。はい、ありがとうございますまあまあそういうねやっぱり人前に立つってことは、まあ僕も先生というポジションでねさせてもらってるんですけれど、うん、
はい、
やっぱりこう人前に出る仕事ってやっぱりいろいろ怖いところもあるって先ほど話もした通り、
うん、
何らかやっぱりプライドというのかな、何か意地がないとできないところってあると思うんだけど、矢部さんも結構このお仕事長くやってる中で、
はい、
なんだろう、これだけはこうやっぱり持ってないといけないっていうなんかプライドみたいなものってありますか？
そうですね、相手が何を期待しているか、
うん、
あの相手が自分の何に価値を見出してくれて、うんうん、私にそれをたあの預けてくれたか、
うん、
っていうことにあの誠意を持って返す、
うんうん、
それが全てかなと、う
ん、ああ、はい、なるほど。ちなみに阿部さんは例えば今までの経験の中で、
はい、
どういったことを求められることが多いです
か？そうですね、あの、まあ、仕事の一つにモデル、うん、ということがありますけれども、うんうん、モデルの仕事に関してはやはりあの私案件的にですねフィットネスに関することが多いんですね、
う
ん
う
ん
はいはい、
あのなので、まあ、常に体をこう作り込んでいくこと、うん、ブランドイメージにも関わりますし、うん、まあ修正ねする方とかも大変だと思うので、うん、あの
素晴らしい、
はい、常にその、まあ、求められているもの、
うん、
期待しているもの、
うん、
私を選んでくれた理由、うん、そこを立ってこう考えてみるっていうことにしてますね。
いやこれ深いよ。今ねちょっとあのラジオだとなかなか届けられないんですけれど、阿部さんねものすごいナイスバディなんですよね。
ありがとうございます。
いや本当にこれねちょっと阿部桃子さんで検索してみてください。本当素晴らしいからこれをねあのいやすごい素敵なボディだなって言ってるだけじゃなくて、今の話から考えるとやっぱりそれが お客さんのニーズとしてあって、うんうん、それを求めてくれてる人に対してこう対価をいただいて やっているということで、やっぱり相当なトレーニングであったりとか続けられてるわけじゃないですか。
そうですね、欠かさず気をつけてます、
うん、それやっぱりこれがねプロだなと思うんですよ。
ありがとうございます。
この場に立って何かっていうことじゃなくて、それまでのこう事前準備というか、うん、日々の生活節制をちゃんとやってる、これがやっぱりプライドなのかなと思うし、うん、なんだろうここまで来てなんか話聞くのも変なんですけど、
はい、
なんだろうこの一番大事にしてることが人前に出るときに、
うん、
まあ、僕は今ねお話した通り僕はそこは事前準備かなと思ってはいて答えを出しちゃったんだけど、
はい、うんうん、
阿部さんが一番大事にしてることってこれ何になるんでしょう？
まあ一番大事にしていることは、例えば自分が、まあ、人生生きてていろいろあると思うんですよ、
うんうん、
あのなんかもう体調が悪いだの、
うん、
嫌なことがあったとか、
うんうん、
なんか悲しいことがあったとかいろいろあると思うんですけれども、
うんうんうん、
それは仕事をする相手だったり、例えば今回のラジオを聞いてる相手には一切関係がないって自覚していることですね。
かっこいい、かっこいい。
私の人生に何が起きようが相手にはまあこんな言い方したらね、日には冷たいのかもしれないですけど、一切関係がない。でもそこを信頼して来てくれている。そこに返そうっていう、それだけだと思います。
すいませんでした。
いや、全然
すいませんでした。
いや、私もタスク先生がいっぱい教えてもらったので。
いえいえいえいえ。僕もね、週3回こう教壇に立たせてもらって、
はい。
まあ、同じ気持ちなんですよ。やっぱり何があってもね、うん、こう朝10時にちゃんと教壇に立ってニコニコしてるってのは僕の仕事だと思ってて、
うん、
やっぱりね二日酔いの日とかもあるわけですよ。
そうですね、
朝まで徹夜しちゃったりした日とか、
うんうん、
でもそこは、ね、そういう姿は受講生には見せることできないので、う
ん、いや一切感じなかったです。
ありがとうございます、
うん、
そこをなんかすごく、ね、見てる人聞いてる人にはそれを一切感じさせず、やっぱりそのなんだろう、気持ちよくその目的を届けてあげるっていうことにね、
うんうん、
それその一点だけすごくでも難しいじゃないですか。
そうですね、節制というか、ね、自己管理力が問われますね。
そうなの、そうなの、自己管理できない僕はねすごく申し訳なく思うんだけど、
いやすごいですよタスク先生も全然感じなかったですよ、
ね、ここでこう褒め合ってもどうしようもないのこれは
本音ですよ。
いやいやでもね、なんだろう、最後にごめん、あのこればっかり聞いてて申し訳ないんだけど、でも、
はい、
人前に立つってやっぱりそこのやっぱり矜持というか、うん、そこまさにそこだと思ってるんですよ僕も、
はい、
全くおっしゃる通りで、
うんうん、
でなんだろうな、それをつけられるこう日々節制って今キーワード自己管理出てきましたけど、はい、
うん、
自己管理しんどいじゃないですか。しんどいと思わない？
しんどい時はありますね。
ある、
はい、
ある。でもそれでもこれを仕事をやり続けられる、そのなんだろうな、はい、やりがいというのか、
うん、
なんだろう、仕事を続けてよかったと思えることとか、
はい、
なんか自己管理を続けてき 来れるだけのモチベーションってどこにあるんでしょう、
はい、それは達成感を知っているからですね。
ほう、達成感。
自己管理をやっぱどんな時でもやっぱしっかりやって、
うん、
でそれをやり抜いた時に、うん、ああやってよかったなって自分を褒められた瞬間、うん、それがあるのを知っているから、
うん、ああなるほどな、はい、なんかね僕は映像作るのは仕事だけど納品してこう見てもらった時の達成感、
うん、
で僕はねやっぱり仕事してるところはあるし、
はい、
なんだろうそのでもたくさんいろんなことされてる阿部さんは、
はい、
一番なんか達成感感じる瞬間っていつ？
一番達成感を感じる瞬間やっぱり、まあ、タスク先生と一緒で、うん、こう納品したり、
うん、
もうその、まあ、カメラの前に立ったものが、うんうん、世に出た瞬間ですね、
うんうん、
あーやってよかったって、
うんうん、
頑張ってよかったなっていうあの瞬間ですね。
そうですよね。その瞬間のためになんか僕ら仕事やってるところありますよね。
はい、
わかるわかる。なんかその一点だけなんだろうな、こう最近こう動画を作りたい人も増えてるけど、
はい、
なんだろう、もちろんお金稼げるとかお金稼ぎたいって気持ちも大事だけど、
うん、
なんかそれ以上にこうその達成感のためになんかやってるところありますよね。
そうですね。
ですよね。
はい、
はい、ありがとうございます。なんかいろいろ僕が勉強になりました。
いえいえ、こちらこそ。
まさにこうタイトル通りタスクの教えて阿部先生になりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、ということで以上タスクの教えて〇〇のコーナーでした。もう一度 CM に行きたいと思います。
お台場の海が見えるスタジオであなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
教えてタスク先生、エンディングの時間です。はい、ということで今回はゲストに阿部桃子さんをお迎えして、お届けしてまいりました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、なんか教えて桃子先生みたいになっちゃいましたけれど。
そうなんですかね。
どうです、今日ラジオ出られまして。
いやもう大好きなタスク先生のラジオ出られてすごい楽しかったですよ。
いやありがとう、嬉しい。なんかそういう風に言ってもらえて、
生徒たちの同期に自慢しちゃいますね。
いやもう、はい、ありがとうございます。
生まれて
すいません、生きててすいません。はい、ということで、まあ、いろいろとね阿部さんとお話をさせていただきましたけど、
はい、
なんか阿部さん、あの阿部桃子さんの方からご紹介したい YouTube チャンネルとかってございますでしょうか。
はい、YouTube チャンネル実は2つやっておりまして、はい、私個人の YouTube チャンネルの、桃子阿部 MOMOKOABE 桃子阿部のチャンネルと、
はい、
ビハインドザイメージ、こちらはクリエイター向けのチャンネルになりますので、
はい、
ポージングや写真のテクニック、映像のテクニックなどいろいろなチップスが詰まってますので、ぜひぜひご覧ください。
はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、それでは今回のゲストはモデル兼動画クリエイターの阿部桃子さんでした。ありがとうございました。はい、番組では皆様からの応援メッセージ、番組へコメント、いいね、どしどしお待ちしております。番組の冒頭でもご紹介したサイトから過去のアーカイブもたくさん聞くことができます。こちらへのコメントもぜひお待ちしております。それでは教えてタスク先生、第39回目放送、これにて終了です。ここまでのお相手は、大好きなタスク先生と言ってもらえて、それだけでも今日は放送してよかった山本タスクと、
いやー今日の収録楽しかったな、ようやく先生の番組出れちゃったゲストの阿部桃子でした。
はい、ありがとうございました。もうもじもじしちゃう。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.